権力者の苦悩と題して吉高加納牧師に宣教していただきます。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様もおはようございます。レントといいまして、イエス様の受難を覚える受難節を過ごしています。十字架への道をたどっています。先週はペトロがカヤファ大祭司のカヤファの官邸でイエス様を三度も知らないといった場面でした。今日はその続きになります。鶏の鳴き声とともに泣き崩れたペトロ、夜が明けようとしていました。夜通し祭司長カヤファの官邸で追及を受けて、結局神を冒涜した、これは死罪に値するという、無理筋の判決を受けたイエス様は、まだ薄明るい中をローマ総督ピラトの官邸に引っ張って行かれました。ユダヤ人からすればピラトの手で死刑を確定して、そしてローマによって処刑してもらうためでした。というのもですね、ローマ帝国の属州であった、ユダヤには、死刑の決定、死刑の執行を行う権限がなかったからです。ただし、ローマによって死刑を言い渡してもらうためには、ローマに対する反逆行為を企てた政治犯であるということを立証しなくてはならなかった。今日プリントにはないんですが、そのすぐ手前のところの15章1節からはこう書いてあるんですね。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、した後イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。こう書いてある。つまり、相談したんです。ピラトのところに行く前に。よく。ピラトによる死刑判決を勝ち取るためには、どうすればいいか。訴え方を考え、それからピラトの心理を読んで、また群衆たちを味方につけるためにはどうしたらいいかということまで相談した上で出かけていったわけですね。そしてピラトの前で訴える起訴事実として次のようなことを言い立てました。この男は自分こそがユダヤの王だと自称して民衆をそそのかしてきました。まさしくローマの支配に立てつこうとする不穏で危険な人物であります。そう言ってイエスを突き出したんですね。ピラトにとっては、寝起きを襲われた大変不愉快な朝になりました。またピラトは直ちに間もなく理解したんです。訴えの本当の理由はユダヤ指導部のこの男への妬みだ。妬み以外の何者でもない、そう理解しました。またこうも考えました。ユダヤ内部の小競り合いに自分が関わるのは煩わしいことだ、深入りすると面倒なことになるから、もうユダヤ人の内部の問題、彼らの問題ということで、もう押し戻してしまおう、門前払いしたい、そういうふうに感じたんですね。型通りのことはしようと思いました。そこでイエスに向かって直接に尋ねたんです。お前ユダヤ人の王か。 そんなわけありませんと一言聞ければそれでおしまいにするつもりだった。しかしイエスは、それはあなたが言っていることです、受け取り用の難しい答えを残したまま、それっきりイエスは何の弁明もせずに黙り通されるんですね。違うなら違うと言わないと認めることになるぞ。イエスの沈黙に苛立ちながら、しかし一方ピラトは得も知れない不思議な気持ちをこのイエスという男に対して抱きました。それにしてもこの男を死刑にするほどの理由は見当たらない。そんな人を裁いてしまうということを記録にも残せないし、明らかな冤罪によって人一人を死刑にするのはそれはそれで簡単に許されることではないので、いろいろと面倒くさいことになる。ピラトなりに知恵を使いました。それは祭りの際に、ユダヤ人たち側が釈放を望んでいる囚人を恩赦してやるという前例がこれまでもあるので、その線でこの男を解き放って自分もこの一件から手を離したいと、そう考えたんですけれども、それを提案してしまうことでかえって群衆たちの熱狂の炎に油を注いでしまうことになっちゃいました。なってしまいました。で、今日は権力者の苦悩という題をつけました。ピラトという人物を通して、この世の権力について少し考えてみたいと思います。で、ポンテオ・ピラトはローマ帝国の中央政府から属州ユダヤに送り込まれていた総督です。5代目の総督ということになります。彼の上司上官にはもう少し広域なシリア州を監督する総督がいましたけれど、ユダヤの総督は別格でした。ローマ帝国にとって何かと厄介で扱いにくいのがユダヤでした。で、これはこのユダヤという国の人々は独特の宗教観、世界観を持っていて、自分たちを神の民だと言い表す。そしてユダヤ人以外は全て異邦人、ユダヤ人か異邦人しかないんです、頭の中に。そう考えて独善的な民族感情を持ってる。軍事的にローマの属州ということにはなっているけれども、そのユダヤ人たちの心の中にはその信仰心というか自負が燃えていて、精神的には決してローマに服従しない。だからユダヤでは何が起こるかわからない。実はユダヤに対するローマ当局の警戒というのは甚だ強くてですね、それゆえにユダヤ統治の担当者はローマ皇帝直轄の人事だったんですね。そして無事にユダヤ統治を務めた人物は名声を与えられました。ローマ帝国の階級の中ではあまり高くない階層の執事であったピラトだったんですけれども、この任務に抜擢されたのは当時ティベリウス皇帝の最側近、側近中の側近であったセイアヌスという人が実はこのピラトの後継者だったからだというふうに言われているんですね。ピラト自身、権力欲の強い野心家でありまして、ユダヤ総督の任務で中央からの評価を受け、さらに出世街道をたどっていって、ゆくゆくは元老院への入閣を夢見ていたでありましょう。福音書はね、イエスを裁判するこの裁判の際にピラトがイエスへの死刑判決を明らかにためらっている様子を報告してますね。 しかしそれは先にも申しましたように、ピラトがイエスへの同情心を持っていたとか、ましてやピラトにはまっとうな良心があったというようなものではないと思います。まあ、それどころか彼はイエスに対しても、あるいはユダヤ宗教界に対しても何の興味も持ってなかったと思います。ピラトがただただ気にしていたのはローマ中央政府の目でした。暴動が起きる、暴動を許してしまった、それだけで統治者にとってはかなりの致命傷になります。それだけは避けたい。この時ピラトが裁判しながら計り取ろうとしていたのは、訴えてきているユダヤ指導者たちとその後ろに控えているユダヤ人群衆たちの怒りの熱量、怒り具合を測ってたんです。大体理がなければないほど御しがたいのはこの人たちだ、ユダヤ人たちだ。理屈が通らない。赴任してから何年かもうユダヤを統治してみて思い知ってきた経験から、ピラトはこの突如として朝持ち込まれてきたこの些細な、ピラトからすれば妬み事件です、些細な妬み事件、しかしこれは下手をすると暴動につながりかねないという予感を彼は瞬時に嗅ぎ取ったんです。実はですね、これピラトの事情なんですが、フィロンという歴史家が記している年代をこう合わせていくと分かっていくことなんですが、その頃ローマ中央ではセイアヌス、ピラトの後継者ね、セイアヌスの権力が強大になりすぎたことを嫌ったティベリエス皇帝がですね、突如としてセイアヌスを誅殺する、殺してしまうという事件が起こります。まあ、信仰を深めるためにという口実で設けられていたその食事の席で、皇帝がいきなり電撃的にセイアヌスを殺させてしまうんですね、部下に殺させてしまうんです。でその知らせはピラトにとってショックだった。でこれまでセイアヌスとのパイプの太さ、後ろ盾だった、これがかえって裏面でも、ですからピラトはそれ以来、その知らせ以来、いよいよとにもかくにも慎重に慎重に自分の保身を図らなければならなかった、そういう時だった。つまり、まあ、こういうことをお伝えしながら申し上げたいことは、つまりここで押さえておきたいと思っていることは、ピラトは実はいい人だったんだとか、いやただ優柔不断な人物だったんだとか、そういうピラトの性格の問題のことではなくて、ピラトという権力者が置かれていた政治的な位置とか政治的な立場が引き起こす、まあ、権力者の論理と心理、そういう問題がここにあるということを見ておかなければならないということです。そして世の権力者というものはどの時代どの国どの社会にあっても、まあ、実は権力者、この世の権力者というものには共通の弱点、あるいはここを打てば転ぶというアキレス腱のようなものがあるということなんです。軍事的な優位によって圧倒的な支配者の側に立っているように見えて、その権力者たちには常に上部構造、自分の上の構造に対する忖度と恐怖、いつも潜在的に横たわっている。そして支配している他者への暴力支配をさらに回転させていくのは、この内部の暴力支配への恐怖なんですね。そしてその恐怖はやがて その権力構造、権力機構そのものを内部から崩壊させてしまうんです。これは歴史の常なんです。さて今日の聖書の箇所ですけど、今日の裁判の箇所ですけれど、どう見てもこの場面はイエス様がピラトの前に立たされて、イエス様の方が裁かれている場面です。ピラトに対して弁明を求められているのはイエス様の方です。しかし私たちはこの箇所、聖書の箇所を読むと印象が違う。率直にこの聖書を読んで感じ取るのは、むしろピラトの方がイエス様の前に立たされているかのような、そしてイエス様の前に立っているピラトの方がピラトの弱点や脆さが現れているような、そういう場面だということです。ピラトが語ってます。いろいろ語ってます。イエスに、イエスは黙っています。ピラトの前でイエス様が黙らされているようであって、実は逆、イエス様の沈黙の前でピラトがうろたえているんです。イエス様の沈黙の前でピラトの本性のようなものが晒されているんです。それはね、その構図はユダヤ当局者、ユダヤの指導層たちに対しても言えることですよ。カヤファの裁判でイエス様が祭司長たちの前に立たされていたんですけれども、あそこでむき出しになっていくのはユダヤ人たちの狡猾さですね。集団心理を引き起こし暴徒化する群衆の暴力も同じです。祭司長たちの前にイエスが立たされていたようでありながら、イエスの沈黙の前に祭司長たちが晒される、イエスの沈黙の前に群衆の悲しさが立たされているかのようで、後半の部分、ローマ兵たちはこれでもかというぐらいイエスをいたぶる、侮辱の限りを尽くしてイエスをいたぶるけれども、イエスの前にローマ兵たちの残酷ないたぶる姿が暴かれ出している。そしてこの聖書がこのように世界の中に残されていく、それを後の人々が手にするときに、ポンテオピラトがその脆弱さ、脆さが刻印されたかのようにいつまでも伝えられていく。歴史ってすごいですね。葬られるはずの人間ではなくて暴力によって葬り去ろうとした人間の暴力性がしっかりと記憶されていく。歴史というものは、例えばこの聖書を通して、この祭司長たちの姿を通して人間の抱きかかえる罪性というものを考えることに導かれてきた。このピラトの姿を通して権力構造というものが持っている危うさを洞察することへとずっと導かれてきた。群衆の姿やローマ兵たちの姿を通して人間の浅はかさや残忍さを顧みることへと導かれている。沈黙を続けられたイエス様の前に何が映し出され、何が浮き彫りにされるのか、ここに人間を映す鏡としてのイエス様の沈黙がある。イエス様のこの十字架直前の場面、裁判の場面での沈黙は本当に人間を映していく鏡のようなものだ。 そんな気がします。飯場さん、これモチーフで何か絵描いてもらえませんかね。私たちはこの間、この間というのは今私たちはこの時代、この間、この実際の歴史の中で荒れ狂い苦悩している権力者たちのことを目撃しています。今ミャンマー軍のミン・アウン・フライン司令官もその一人です。彼もまた恐怖におののいている人だと私は思うんです。今この時恐怖におののいているはずです。彼はね、ロシアのプーチン大統領もきっとそうです。もちろん米国のバイデン大統領だってそうです。何かに恐れてるんです。不思議な言い方になるかもしれませんが、彼らもイエスの前に立っているんです。イエスという人間を映す鏡の前に立っているんです。ピラトと何ら変わりはありません。ミャンマー国軍兵もロシア兵もあの時イエスをいたぶったローマ兵といささかも変わらない。そして今日騒がしいマスコミの論調もあの時のユダヤ群衆とつながってる。みんな十字架に向かわされている、十字架に向かうイエス様の前に立たされている。イエス様の前で本当のことが暴かれ、その脆さが晒されていくんです。まあ、かくいうこの私もね、全く例外ではなく、本質的には私がやっぱりイエス様の前に立たされているんです。イエス様の沈黙の前で私は自分の醜さを見る。もう一つのこと、これも大事なことだと思うんですが、それはこれら権力者、暴力を振るう者たちの前で黙らせられている人々、沈黙を強いられている人たち、言葉を失いもう涙しか流すことができないような人たちがいるということ、今現代。そして私たちが今日の箇所から顧みなければならないのは、私たちは一体誰が沈黙させられているのかという、その沈黙の前に立たなきゃいけないということ。そしてその沈黙の中に響く叫びを聞き取らなきゃいけないということです。この時代は、この社会は沈黙する人々の前にいつも立たされているんですよということを覚えなきゃいけないなと気づかされました。イエス様、今ももしかしたら今も黙って、イエス様自身黙ってそこから私を映しておられるのかな、まあ、そのように今日は連想をいたしました。お祈りをいたします。神様、先週も祈りましたけども、今週も祈ります。主よ、ウクライナの争いを一刻も早くとにかく止めてください。避難している人たちが一日も早くふるさとに戻ることができますように、最前線で戦っている兵士たちが恐怖から解放されますように、そして恐怖心の中に我を忘れている権力者たちが自らを取り戻し、そして義なる神様の前にひざまずくことができますように、神様、この時代私たちが耳を澄まして聞かなければならない沈黙の中の叫びや言葉、どうか聞くことができる 心の耳を整えさせてください。今日から新しい年度が始まります。1年間52回礼拝を続けてまいります。主よ、この礼拝を中心とした市川八幡教会の1年間の歩みを今年度もお守りくださいますように、あなたの御心を聞き続けることができるように、引き続きコロナの影響の中を歩んでいきます。何が許されていくか、何を選び取っていくか、そのことについてもどうか私たちに熟慮と勇気を与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちの健康をどうか守ってください。一人一人が疲れたり倒れたりするときに祈り合い、できれば支え合うことができるように結びつけてくださいますように。今日感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。